さあ、今日はですね、早速ですけれども、久しぶりにテンプテーションに、ご登場ということで、プレミアムなゲストをお迎えしております。龍崎喜一郎さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
いやいや、ほんと、ご無沙汰でございます。
翼さん、ほんとご無沙汰してすいません。お元気ですか？
いやいや、こちらも元気ですけど、いや、こちらが謝らないといけないぐらいですね、本当にご連絡もせずに、すいません。
いえいえ、もうね、頼りがないのは元気な証拠と申しますけども、でもまあ翼さん、名前の通りね、はい、いつもあの心の翼を広げて羽ばたいてらっしゃるんで、
うまいこと言いますね、
はい、最近ですね、翼さん、僕、はい、あの講談師の、ほら、はい、今日本一チケットが取れない講談師の、はい、神田伯山さんのあのラジオとかに凝ってまして、
お、問わず語りのってやつですね。
あ、さすが、さすが、ミスター X、ラジオ大好きな。
そうですよ。あ、聞いてるんですね。
まあ、何を言ってんすか。僕、あの、隠れ A ちゃんファンでしたけど、はい、隠れないテンプテーションファンですから。
隠さなくていいってね、僕はずっと言ってた。隠さなくていいっていうね。みんな隠れ〇〇とか言いますけど、そうそう、隠さなくていいんだっていうね。
なぜかテンプテーションのあのスタッフだった A ちゃんファンは隠れてましたもんね。
隠れてましたもんね。なんでか知らないですけどね、ほん
と。A ちゃんファンと、あと、くるくるファンは、くるくるはほら、はい、ね、あの、はい、働き、あの、外国にね、
そうですね、
あの、留学してたから、はい、隠れ、本人がちょっと外れて
た。本人が隠れてましたけどね。
そうそう、本人が隠れてた。
いや、もうありがたいですよ。はい、もう、龍崎さん、口から本当もう、A ちゃんとか来るとかね、今日ちょっと来るはね、今日いないんですけれども、すいません、僕ですね、はいはい、マンツーマンということになってしまうんですけれども、
はい。
いや、本当あの、もう、うちの番組の多分、1年以上ぶりの登場になるんですよ。
そうですね。はい。
本当に。それで、その期間ですね。まあ、はい、ね、あの時はきっとまだこんなにコロナとかがなかった時で。
はい、そうです、そうです。はい。
で、まあ、状況も一変しましたけど、まあ、龍崎さんのこう暮らしというか、そのまあコロナを、はい、になって、なんかこう変わったこととかなんかあります？
あのですね、私、実はですね、はい、あの、今、骨がくっついたから言えるんですけども。
はいはいはい。
2019年の11月の末、もう12月に差し掛かるときにですね、はい、人生で初めての交通事故に遭いまして、
なんかそれ言ってましたね。
長崎市でですね、
はいはいはい、
初めて、その、左膝なんですけども、膝、はい、はい、バイクにぶつかられてですね、初めての松葉杖生活でございまして。
いや、ですから、それはちょっとショックでしたね。
はい。コロナになる前でしたので、皆様より先にちょっと医療従事者の方々にお世話になるような生活に。
いやいやいや、それでも、まあ、今ね、ほんと元気にされてるんで、なんとかまあまあ大事に至らなかったのがまだ良かったのかなって感じですかね。
そうですね。本当ね、今周りにも伝えていってるんですけども、やっぱ交通事故ですね。
はい、
自分が気をつけてても、相手が気をつけてても事故が起こる可能性ってのがあるんだなっていうのを身をもって知りましたので。
そうですよね。
コロナもそうですけども、やっぱり、そして、まだね、交通ルールを熟知してない、うん、幼い子供のとかね、いらっしゃる方々も本当に、はいはい、車の運転もしっかりですけども、バイクの運転もしっかりですけど、その、横断歩道とかね、車が飛び出しやすいとことかは、本当、今まで以上に心気をつけて、やっていただければな、というふうに思っております。はい。
ですよね。まあ、被害者だから言えるその言葉みたいなところをちょっと感じますね。説得力が。
まあ、そうですね。被害者であり、まあ、交通事故の経験者、体験者ですので。
そうですね。
はい。
で、また、龍崎さんに関しては、こうね、表舞台に立つ側の方ですから、まあ、このね、
はい、
どうでしたライブの、その影響っていうのは。
それでですね、僕いつもスタンディング立って弾き語りするスタイルなんですけども、はい、しばらく座って歌うっていう、最近座って歌うことも覚えました、逆に。
なるほど、逆に、それがまた怪我の巧妙とはまさにちょっと言い方変ですけども。
いやー、あとですね、困ったのが、それはまあ笑い話の方なんですけど、はい、実は事故した1週間後に、とあるですね、
はい。
後藤を、ちょっと、題材にした舞台が博多座であると、福岡の。その博多座のですね、開演までのそのエントランスでの賑やかしプラス、ミニライブ、そして後藤の紹介を後藤市ふるさと大使でするっていう仕事が入っておりまして、
はい、はい、はい。
もうその時はですね、痛み止めも飲んで、打つ方もして、飲む方もしてですね。
うわ
ガチガチに膝を、装具で固めまして。
はい、辛いな。
いや、でもですね、
はい、
そういう時って別の力が翼さん働くんでしょうね。その日ですね、一回だけだったんですよ、博多座が昼夜公演のね。
はい。
しかしやっぱその、ふるさと大使、ふるさとに、2007年歌手デビューしてからずっとお世話になってる僕としては、こんなチャンスはないんだぞと、ご投資をアピールするですね。開演までの1時間足らず50分ぐらいですかね、会場してから開演までの。はい、で、皆様がちょうど会場に入るまでがちょうど、博多座の作りで、3階ですから、ステージはね。
はいはい、
その2階のエントランスでこう、ちょうど物販とかもやっておりまして、当日ですね、五島のかんころ餅なとか、あと、五島うどんの振る舞いもですね、その時しまして、博多座で五島うどんが食べれるようにもしたんですけれども、はいはいはいまあ、とにかくその、九州のね、玄関口、福岡近辺の皆様に、とにかくも、五島列島を、五島を感じていただこうっていう時間でしたので、うんもう精一杯もやらせていただきまして、どんな内容だったかと申し上げますとですね、
はい、
そこにテレビモニターを置きまして、で、五島市の観光ビデオを流しながらこういったことがありますよっていう説明をまずしまして、
はい、
で、僕の曲なんですけども、翼さんも好きだって言ってくださってる枯れない花とかですね。
名曲ですね。
あと、韓国でメジャーデビューした曲なんですけども、はい、五島にいても、福岡にいても、日本にいても、外国にいても、見上げる空は一つですよってことで、同じ空の下で。は
い、ですね。
2、3曲そこで歌わせていただいてですね。自分で言うのもなんですけど、非常に喜んでいただきました。ただ舞台だけでなくですね。そこ、時間に五島をね、一緒に話すってことで、感じれることができて、ぜひ行ってみたいという言葉もいただきまして。
そうですよね。まあ、なんかちょっとお得なね、舞台を見に来たね、だけの目的の方が、あ、こんなね、サプライズというかね、そういうライブも見れるんだっていう、はい、すごくお得な感じになったと思いますし。
そうなんですよ。はい。当日はですね、五島市のイメージキャラクターの椿猫ちゃんも会場に駆けつけてくれて。
ああ、そうですか。
はい。一緒にですね、椿猫ちゃんと、いろんな現場一緒に椿猫ちゃんと一緒になってるんですけども、
はいはい、
最後のですね、皆様が博多座を出られるエスカレーターを降りて、博多座からまた階段降りて行かれる、玄関のとこでですね、うん、一緒にお見送りしたのが、もう思い出ですね。ちっちゃい子供たちも来てたんですけど、
はい、
椿猫と写真撮りたいっつったら、いいよいいよってお兄ちゃんがシャッターを押すからさ、つって。
ああ、いいですね。
はい。もうそういった触れ合いができたっていうことでですね、まあ足はその時もちろん骨折してるんですけども、なんか、心折れなくてよかったなって感じ
で。心折れなくてよかった。でも本当に温かいお客様もね、たくさんいたようで、まあ本当に行って出てよかったなって、お仕事ね、そう、よかったなって感じですね。
はい。舞台の内容もそうなんですけども、一番はやっぱりその博多座で五島を感じれる日があったっていうこの事実がですね。
そうか。
僕もそして、ですから、その、打ち合わせも含めて3回ぐらい博多座の中入らせていただいたんですけども、はい、やっぱね、ここでいつか九州出身、五島出身、九州出身者としてはやっぱここで歌いたいなっていう思いましたね。はい。
やっぱりね、博多座ってのはもう一つのもうやっぱ日本でも指折りのね、やっぱ舞台って言っても過言じゃないですからね。
北島三郎大先生もね、九州で愛した箱でございますから。
は
い
は
い、
そうですよ、はい。いやー、そうか。でもね、一歩近づいてるっていうようなそんな感じもありましたね。じゃあ
それもあったんでね、絶対その骨折したぐらいじゃ逃げたくない現場だったんですよ。もういつかここでライブをするためのいわば前哨戦、
そうです
ね、超前哨戦ですけどね。
そうですよね。はい、いやもうでももう実際本当にもう足がかかってるとかもうね本当もう福岡でだんだんね知名度を上げて、はい、そのねまあヤフードームでもまあヤベイベイドームですかね始球式等もされてますし、はい、もう本当にもう福岡でもう、はい、もうある程度の知名度は僕はあると思ってますけれども。
いやもう翼さんはね僕の大ファンでいてくださってるからねあれですけど、
いいえ、
まだまだ福岡にも熱いミュージシャン、やっぱり、九州の中で一番都ですから、
はい、
やっぱりそので昔からのその東京都のね音楽関連のこう流れとか音楽業界の パイプもあったりとかして、みんなやっぱり一度博多に集まって、で誰がここからじゃあ、都に向けて世界に向けて発信するんだみたいなのがやっぱ我々音楽業界でもあるんですよ、昔からですね。はい。でも長崎出身のね、今も、健在でやられております、王道坊主の、
はい、
バンドのね、王道坊主の、中村義人さんや今井さんも、うん、長崎に足跡をつけて、で、その東京に出ていく前に福岡にちょっといた時期があるんですよ。
あ、そうなんですね。
だから長崎のやっぱバンドのね、先輩方も同じ道をたどったんだなって思いながら、その後藤も長崎もそうですけども、福岡もまたしっかりでね、はい、今コロナ禍ですけども、これが必ず開けると信じてますので、
そうですね、
これが開けた暁にはもう自分でね、新しく車買ってね、うん、本当思ってるんです僕、はい、ちっちゃいバンでも買ってね、車の中で寝泊まりしながらでも、はい、弾き語りでいいから、また全国回りたいなって思ってるんですよ。
うわー、なんかすごいなー。だってもうね、僕らちょっと言っても、もう来年ね、40を迎えようとしてる、まあ、同級生なんですけれども、
そうです、そうです、そうです。
そんなですね、もう、地に足を固めようとしているという、はい、言われてもおかしくない年齢で、まあ、やっぱそういうですね、はい、こう、荒削りというかですね、やっぱりこう、楽しい。
土砂回りするってね。
土砂回りするっていうのがいいですね。
いやー、翼さん、それもなんですけど、頭が下がることがありまして、はい、実は同じことをですね、60過ぎてやられてるとあるギタリストの方がいるんですよ。
あ、今現在も。
そうなんです。その方は、ずっとギタリストでいらっしゃって、大阪出身の方なんですけどですね、
はい、
桑名正宏さんとか、
おいおい、
亡くなっちゃったんですけど、
はいはい、
とかいろんな、トップボーカリストのサイドでずっと弾いてきたと、60歳になるまで。で、還暦を迎えるその59歳の時に思ったそうなんですよ、
はい、
俺は誰かがあってしかその自分のギターの実力を発揮できてない、いわばまだ俺59にしてギタリストとして独り立ちが足りないんじゃないかと。そんな心持ちですね。59歳から自分でハイエースかなんか買ってですね、
はいはい、
その中も改造して自分で寝泊まりできることになって、
はいはい、
それでギター3本積んで、そのコロナ禍になる前、今も、このコロナ禍の中でも感染対策しながら、まあ、大阪近辺だと思うんですけど、
はいはい、
ね、はい、回られてるね、60過ぎのギタリストの方がいるんですよ。長崎にも来られるんですけど。
そうなんですか。
やっぱり翼さんもね、もともと舞台出身ですし、その河内屋さんにもね所属されてるってことあって、表現の先輩方ってたくさん今まで出会ったと思うんですけども、はい、やっぱり触発されますよね、そういった先輩方がまだ現役で頑張ってらっしゃるっていうのはね。ま
あ、確かにそうですね。俺は何やってるんだってだという瞬間はやっぱりありますよね。
いやでもね、翼さんはその僕はプライベートでもね付き合いがあるから、ラジオやってない時の時間帯もそうですけど、いろんなね、こう、ファミリーに対しても優しかったりとか、
いや
もう、その表現をするためにね、いろんなその影の努力をしてるのを知ってるので、
いや、それは、
形は違いますけどね、同い年で同じ、この表現が好きでね、翼さんもラジオしかり、舞台が好きで、で、ずっと続けてらっしゃるっていう、いわば僕ら戦友じゃないですか。
まあ、そんな言っていただいてありがとうございます、本当に。
いや、本当にね、そう思ってるんですよ。ゲストにね、呼んでくださったから、かっこつけて言うわけではなくて。だから、
いや、
これからもね、一緒に刺激し合える仲でありたいですし、切磋琢磨できる仲間でありたいなって、一個人思うんですよ。本当に。
すいません、ちょっと僕今日何も出ないですよ、本当にもう。
大丈夫です。もう心の翼をいただいてます。
心の翼が折れていないですか、その翼はって感じをするんですけれどもね。
もうね、しっかりと羽ばたいてますよ。
本当ですか。
はい。
いやいや、ね、でもまあ、そんな中ですよ、僕ちょっとここはですね、ぜひとも聞いておきたいと思ったんですけど、まあ、ね、オリンピックがね、はい、もう、ちょっと、いろいろありますけど、そんな中、聖火ランナーですよ。龍崎さん。
そうですね、長崎。
先日ね。
はい。長崎県内は、2021年のね。
はい。
はい。5月7日と8日、2日間行われたんですけど、五島市はその2日目ですね。
はい。
8日なんですけども。
なんとそこに龍崎さんは聖火ランナーとして走ったっていうのが、これすごいじゃないですか。
ね、すごいことだよって言っていただけるんですけど、僕個人といたしましては、はい、みんなで9人走ったんですよね、五島地区をですね、五島にゆかりある方で。はい、僕はその、 みんなを代表して、走らせ、させていただいたというふうに思っておりまして、本当にね。特に僕たち、ご当人といたしましては、やっぱり今生きてらっしゃるお年寄りの方々、東京オリンピック前回のも見られたかもしれないご高齢のおじいちゃん、島の人事バンバですよね。
はい。
そういった人たちが、長生きはするもんばいと。まさか島に成果が来るっちゅうとは、まあ、施設はね、施設に入ってらっしゃる方とか、自宅療養の方、コロナ禍なんで、ほとんどの方が、後からこう、ネットをね、携わってる方からこう見てり、または某テレビの、ニュースで見た方がほとんどだと思うんですよね。現場に来ることは不可能なので。だけど、そのおじいちゃんたち、人事バンバたちが、やっぱ長生きはしておかばいって、まさか島に成果が来るとか見れるとはっていうふうにですね、これで、ね、これでもう思いも起こすことはなかって思うのではなくて、やっぱり、これでまた、長生きしとったらよかこと、人生辛かこともやっぱ生きとればあるけど、
はい、
やっぱよかこともあるばいねっていう風になって、もっと長生きしようっていう風にまずなってほしいなっていうのが、高齢者の方々への僕の思いで、そして今度は逆に若い人たちですよね、
はい、
まだ物心ついてないいわば、幼い子供たち、聖火リレーの意味もわからず、オリンピックの意味もわからないけれども、この島に聖火がやってきたっていう事実はこれからもずっとずっと残っていくことですので、
はい、
それを、あ、そうなんだって、僕らの島に、五島にも聖火が来たんだ、オリンピックに携わるそのギリシャからの聖なる日がやってきたんだっていうことをですね、後から物心ついて知って、よし、じゃあ私はソフトボールの選手になろうと、オリンピアンも目指そうと思う女の子が出てきたり、
はい、
じゃあ僕は柔道で強くなりたいって。今日、僕ね、大好きなね、オリンピアン、古賀俊彦選手が、癌で、亡くなってしまったんですけどね。
はいはいはい、
我々、翼さん、見てましたもんね。あの方も、ね、僕の交通事故ですけど、左足、怪我しながらの、金メダル。
そうでしたね。
もう、重欲合成すどころか、なんていうんですかね、この、大和魂っていうんですか、怪我を言い訳にしない。そしてあそこでもしメダルが取れなかったら、その怪我した時の組っての相手だった吉田選手、
うん、
吉田秀彦選手か、はいはいはい、その後格闘技みたいな吉田秀彦選手がきっとね、もし金メダル取れなかったら戦犯にされたと思うんですよ、うん、お前が怪我させたからっていう風にね、
はいはいはい、
だけどそういう風潮も全部吹き飛ばして、もう本当にもう男の中の男というかね、僕はその事実後から知ったんですけどね、古賀選手がそんなにひどい怪我だったっていうのは、それ、微塵も出してなかったですもん、当時ね。
いや、全然ね、分からなかったですけど、後でね、そういうふうな感じで分かって。
だから、もちろんそのオリンピックで金メダル取ってものすごい努力と素晴らしいことなんですけども、なんか、人に夢を、勇気を与える、
はい、
その素晴らしさを教えてくれた、オリンピアンの一人だったんでですね。だから、そういったね、人の背中、人の思いを感じる心を養える子供たちが、はい、養った子供たちが、後藤からまた、俺も古賀選手みたいにいつかなるんだっていう夢を持ってね、努力して、オリンピアンになってほしいなっていうね、その、等身大の僕の39歳のおじさんになろうかというその思いがありますね、若い子たちに。やっぱ夢を持ってほしい。うん。
そうですね。
はい。
まあ、それでね、やっぱりこう、やっぱ目で見てっていうところで実際ね、リアルにそれを感じれるっていうところはありますんでね。
そうなんですよ。コロナ禍なんでね、ネットで見た方が多々いられると思うんですけど、コロナが明けた暁にはね、その、ご当氏もですね、そのトーチをご当氏名義で、一本、購入しておりまして。
そうなんですね。
それを、どこかね、市民の方々、コロナが明けた後になりますけども、
うん、
感じれる、展示してね、感じれるようなところを、
うんうんうん、
必ず設置するとね、現の野口一太郎市長も約束してくれましたんで。
あ、いいですね。
これから我々翼さん思うんですよ、
はい、
今コロナ禍で非常に 非現実のようなね、まず本当映画のような現実にさらされて、生きてますけど、それでも確実なことは我々生きていかなきゃならないんですよね、これから先ね。
そうですね。
うん。だからこそ、生きていくために何が必要なのかっていうことを改めてこう考えて、
うん、
今からこう生きていくっていうことをね、僕、その骨折もそうですし、骨折からのその交通事故から骨折してからのコロナ禍だったので、非常に自分の人生を見つめ直す瞬間が多かったんですね。きっと皆さんもそうだと思うんですよ。
はいはい。
で、約1年近く歌う仕事ができなくなった時に、
はい、
お、これはもう福岡に緊急事態宣言が出る前にもう長崎のね、家を完全に引き払っても福岡に出て、バイトとかウーバーイーツしながら、細々と歌っていって様子見るかどうするかっていう気持ちまでなってたんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、どうしようって。その時にですね、でもね、本当、自分でも不思議なんですけど、いや、やっぱり歌だって。
うん、
僕はシンガーソングライターだって、自分で詞を書いて、自分の思いを曲にして歌っていくことが、やっぱ僕が人生で一番やりたいことなんだと、
うん、
改めてそこに行き着いたわけですね。
ああ、そっか。この、ね、
そして、
はいはいはい、はい、どうぞ、
はい、
う
ん、そこからやっぱ生まれたのが、よし、じゃあまず曲を書こうって、うん、今はライブできないけども、これ明けない夜はないってことでね、止まない雨はない、明けない夜はないってことで、これが必ずその日がやってくるから、その時にみんなの前で歌いたい曲を書こうって思ってですね、はい、書いたのが、
はい、
今回も特集していただくこの3曲でございます。
そうなんですよ、はい、そうなんです。もう今日ね、もうなんといってもですね、もうこの、
はい、
まあ今年の5月に一応リリースしたということになりますかね。はい、3曲入りの、これシングルという扱いなんでしょうかね。
はい、そうです、シングルです。はい。
シングルですね。はい、ということなんですけども、まあ曲名も含めてちょっと、はい、お聞かせいただきたいんですけれども。
はい。僕やっぱ五島出身で、肌も色黒く焼けててね、色黒で、8月に夕焼けマラソンの前と後に、当日歌うっていうイメージもちょっと皆様の中にあるようで。
まあそうですね。
いわば、アウトドア。ドアを開けた野外のイメージが強かったと思うんですよね。
もちろんそうですよ。
ところが、このコロナ禍になってやっぱステイホーム、
うん、
プラス人とやっぱりあんまり会ってはいけないっていう中で、うん、皆さんこの、まあ、自宅ホームワークもね、増えたと思うんですけど、インザルームの時間が皆さん増えたと思うんですよね。ご自宅の中で、いわば逆の発想じゃないですけど、アウトドアの反対でインザルームでね、
はい、
でその中でやっぱり家の中にいて、皆さんそうだと思うんですけど、すること限られてますから、仕事以外ね、そこでやっぱ断捨離して部屋をきれいにしたり掃除したり、リフォームした方もいらっしゃると思うんですけども、その中で思ったんです、翼さん、僕。
はい。
人間が生きていく上で必要なもんって、そんなにたくさんなくていいなって思ったんです
。
シンプルになっていったんですね、生活が。
はいはい。
そういった方多分多いと思うんですよ。今までこう、コロナ禍前の日常っていうの中と、やっぱガラリとライフスタイル変わった方たくさんいらっしゃると思うので、
はい、
そこで、なくてはならぬものってそんなにないんだなって。
ああ、なるほど。
っていう考えに僕は行き着いて、で、その中ででも、やっぱり愛すべき家族の存在だったり、パートナーだったり、そしてそこで、ペットと言いますか、もう、動物を飼ってたらね、もうペットじゃないんですよね、もうファミリーなんですよね。
なるほど。
その中で僕は、これね、皆まで話しちゃうと悲しい話になるんですけども、知人のね、ご夫婦がずっと大切にしてた猫ちゃんをコロナ禍の中で亡くしてるんです。
あ、そうですか。
はい。で、そのね、先輩夫婦には子供がいなかったんでね、
うん、
いわば猫ちゃんが子供であり、兄弟みたいな存在だった。でもコロナ禍の中でね、やっぱ亡くなっていく、 からその死に目に会えなかったのかな、奥さんの方は。
あ、
だからコロナはね、その二度憎いっていうような言葉も言ってましたけど、
はい、
亡くなる瞬間に立ち会えなかったのかな、実家の方にその時ステイホームしててね。だからそのそういったこともね思いながら、供養じゃないですけど、その猫ちゃんはずっと先輩方夫婦のこと覚えてますし、ずっとずっとに肉体はねなくなっても魂としてはそばにいてくれますよっていうようなね、なんか、少しでもねその一緒に暮らしたことがずっとずっと写真とかとまた別にね残っていってほしいなってことがありまして、
うん、
そんなねなんか自分でも考えることびっくりするぐらい優しい心持ちでね、
はいはい、
書いた歌がこの猫の歌って、猫の歌なんですけどラブソングなんですよね。
そうですね、この1曲目の猫の歌ですけどもラブソングなんですよね、はい、確かに
そうなんですよ。やっぱラブソングにもいろんな形があると思いまして、でねえ、その慈悲の愛だったり、でもその時に思ったのが愛っていうものは増えもしないし減らないのが愛なんだろうなって思ったんですよね。
おお、確かに
似たようなことを昔三輪明宏さんが言ってたなって思いながら、その時は気づかなかったですけど。
あ、そんなこと言ってました。
三輪さんはですね、逆に今三輪さんの本を読もうというふうになってます、また
なるほど、まあ、あれで悟りの境地に行かれてるような方ですけどね。
説得力というかですね、もう出てくる言葉がやっぱ言霊のようにやっぱ心に響きますよね。
わかりますよ。
僕はね、長崎市公会堂での講演会は行けれなかったんですよ、チケットが取れなくて。で、ブリックに行ったのが初めてだったのかな。
ああ、そうなんです
か。宮さんの。
はいはい。
もうね、2階席でしたけどね、顔、2階席なのにもう、目の前で顔で言われてるような説得力でしたね。
そうなんです
か。顔つきは。
すごいなぁ。いや、それはちょっと行ってみたい。でも行ったことないんでね。
ぜひね、その、このコロナ禍が明けたら、コンサートライブもそうですけど、皆さん、今までご興味あって、なかなか行かなかったことに、足を運ぶ機会が増えると思うんですよ。これを乗り越えたら。
はい。
コンサートライブもしっかり、講演会もしっかり、翼さんの本業の舞台もね、そうで。
はいはい。
うん。だから、必ず明るいもん、明るい世界がね、待ってると信じてるんです、僕は。今はもう本当きついね、本当、例えるなら僕の趣味に例えますけど、サウナでね、もう拷問のような暑さの中に今閉じ込められてるんですよ。
これがね、好んでしてるわけではないっていうのが一番ですよね、みんな。
そうなんですよね、もうそうせざるを得ないっていう、状況、環境にありますけれども、はい、そこから出て、爽やかな風を感じる瞬間、ふわーっていう爽快感。まあ、サウナ入らない人にね、伝わりにくいかもしれないですけど。あれはね、でも必ず待ってると思ってるんです。この耐えた分だけ。
はいはい。
我慢した分だけ。
はい。
そう信じてね、日々、本を読んだり、いろんな、僕もね、改めて、今最近また音楽が、ギター弾くことが好きだなと思います。いろんな人の歌もまた聴くようになりましたし、特にまたラジオ聴くようになりましたよ。
ああ、そうですか。はい。いろんなところで、ね、刺激を、じゃあ、もうどんどんどんどん吸収してるということですね。
そうですね。もう、我々ね、今年39になる年ですけど、2度目の成人式の前に。
2度目の成人式、そうですよ。2度目の成人式前ですからね。
もうね、乾いたスポンジでいたいなって翼さん僕思いました。
乾いたスポンジ。はいはい。
うん。常に吸収して吸収して。
そういうことですね。
いろんなこと自分の中に学習して落とし込んでインプットして、うん、歌でアウトプットしてっていうんでですね。
そうですか。
はい。
いやでもその猫の歌というですね、そのね、はい、冒頭で言われてましたけれども、こう、龍崎さんらしからぬテイストというかですね。
翼さん分かってくれます？
そこをですね、やっぱ僕はちょっと、はい、一番ちょっと、まず一回パッと聞いた時に、あ、この曲を一曲目に持ってくるんだっていうようなね。
翼さんはね、アルバムも全部購入していただいて、この曲順までライナーノーツ書いてくれたりしてくださってる方ですからね。もちろんです、
はい。ちょっと意外でしたよ。
いや、もう意外性、みんなびっくりされてます。この曲、こんな曲書いたんだ、こんな曲歌ってるんだってね。
そうです、そうです。
もうね、僕の宝からスコーンってできた曲なんでね。
ああ。
なんでこの曲ができたんだろうっていう、題材はね、テーマはその、 聞いてくれるその猫好きなご夫婦を喜ばせたいっていうのはあったんですけど、
はい、
スコーンと本当できた曲なんです。これね、別裏話すればね、別の曲を書いてる合間に休憩でスコーンって出てきた曲なんですよ。
はあ、い、そんな感じですか。
はい、
ただでも本当にこう肩の力が抜けてるような感じはありますよね。ラフな感じで。
ありがとうございます。もうね、これ誰かの歌だったかなっていうぐらいスコーンってできたんですよ。
あ、そうなんですか。
スラスラスラスラできまして、
はいはい
はい。
でもね、すごく口ずさみやすいんです、サビとかがね。
嬉しいな、これね。
本当に聞きやすい、すぐ、覚えやすいメロディーで。
福岡でですね、いつも、コロナ禍になる前にいつもライブさせていただいてた、投げ銭ライブさせていただいてる、居酒屋さんがあったんですよ。はい、音楽居酒屋が。
はい。
そこのね、バイトのスタッフさんがね、もう、実家も猫飼ってるし、自分も猫3匹飼ってますっていうね、若いカップルの女の子がいて、
はい、
スタッフさんにね。
はい。
もうそのね、同じこと言ってました。
うん。
龍崎さん、この歌すぐ覚えましたって、この歌すぐ CD にしてくださいって言ってね。
ああ、そうですか。
翼さん、嬉しい。感じてくれてるな、これね。ほんと、みんなね、サビ思わず歌っちゃいますって反応をいただいてますよ。
いや、そうですよね。僕もそう思います、本当に。
嬉しいな、ありがとうございます。
じゃあですね、早速ちょっとね、まずは皆さんに聞いていただきたいと思いますので、
はい。
じゃあ、ここで龍崎さんの方から曲紹介をね、お願いいたします。
はい、2021年の5月の10日後藤の日にリリースした新シングルの中からまずは1曲聴いてください。龍崎喜一郎で猫の歌。